聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ペテロの手紙第1、4章12節から19節、新約聖書470ページです。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさい。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから神の御心により苦しみに遭っている人たちは、善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。聖書の言葉は以上であります。このペテロの手紙からですね、クリスチャンとしての苦しみということをご一緒に考えていました。まあ、普通はですね、間違ったことをしたので苦しみに遭うのだと、まあ、そういうふうに考えるわけですが、しかし正しいことをしているがゆえの苦しみもあると。またクリスチャンだからこそキリストと一つとされているがゆえに経験する苦しみがあると聖書は語っています。このことをこれまで確認してきました。ですからクリスチャンにとっての苦しみというのは、私たちの信仰を精錬するもの、また私たちがより深く純粋に主に信頼するようになるためのものである、そういう面があるということを確認してきました。そのことを覚えつつですね、今日は特にこの後半17節以下のところを考えていきたいと思います。17節ですね。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。クリスチャンとしての苦しみ、試練、それをどう受け止めていくべきなのか。このことを教えるためにペテロは、裁きが神の家から始まると、そしてその時がもう来ているのだと言っています。でこのことの背後には、まあ、なぜクリスチャンである、また神の民であるクリスチャンたちが苦しむことがあるのか、そしてなぜ神の民ではないこの世の人々、あるいは特に悪を行っている人々が裁かれずにいるのか、まあ、正確にはですね、裁かれずにいるように、まあ、見えるのか、そういう疑問があると思います。もうすでに確認したことでありますが、まあ、確かにですね、聖書は正しいからこそ、クリスチャンだからこそ経験する苦しみがあると教えています。でこれを聞いてもちろん納得できる部分もありますが、まあ、現実にはですね、私たち苦しみや試練を経験するとき、いろんな疑問を持つことだと思います。神様を信じているのに、なぜこんな苦しみがあるのか、まあ、そして特にそういうときは、なぜ信じていない人々、悪を行っているように見える人々がなぜ裁かれずにいるのか、そういう疑問が出てくるのではないでしょうか。 17節のこのペテロの言葉は、そういう疑問を前提にしていると思います。そういう疑問を前提にしつつ、裁きが神の家から始まると言うんですね。神は悪や不条理を決して放置しておられるのではない、むしろ裁こうとしておられる、いや、そしてすでに裁きが始まっているのだと。しかもその裁きは神の家から、ここでいう神の家というのは神の民、つまりクリスチャンたちのことなんですね。裁きが神の家、神の民から始まるということは、実はですね、旧約聖書の中で何度か語られていることなんですね。一箇所それを確認したいと思いますが、マラキ書3章1節から3節、旧約聖書1633ページです。旧約聖書1633ページ、マラキ書3章ですね。旧約聖書1633ページ、マラキ書3章1節から3節、見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前に道を備える、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る、あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、彼が来る、万軍の主は言われる、誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時に立っていられよう、まことにこの方は清廉する者の火、布を晒す者の灰のようだ、この方は銀を清廉する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする、彼らは主にとって義による捧げ物を捧げるものとなる。この箇所はですね、神の裁き、そして特にここでは清める働きとして裁きが描かれているわけですが、それはイスラエルの人々、しかも神殿を中心に、神殿で仕えるレビ人から始まると、そういうふうに語られています。神の裁きが清めの技、先週も確認しましたように、金属を精錬する、そういうイメージで語られています。イスラエルの人々の信仰をより純粋なものとする、そういう裁きであり清めが行われる。金属の精錬は高温の炎で金属を熱し、不純物を取り除いていく、そういう作業であります。同じようにクリスチャンの経験する苦しみや試練というのも、私たちの信仰をより純粋なものとする、不必要なもの、不信仰や不従順を取り除くものである。それが神殿を中心に、イスラエルを中心に、レビ人を中心に始まっていくのだと、そういうふうに語られています。ですから、こういう旧約聖書の言葉に基づいてペテロは、裁きが神の家から、神の民から始まっている。これは逆に言いますと、神はこの世界に存在する悪や不条理、罪、そういったものを裁かれないまま放置しておられることは決してない。すでに裁きがもう始まっている。しかも神の民から、神の家から始まっているのだということです。ですからここで大切なことは、私たちクリスチャンが苦しみを経験するということは、神から見放されている印ではないのだということです。私たちが苦しみを経験するということは、神がおられないことの印でもないということです。 むしろ神は悪を放置しようとはしておられない。この世界を支配し、確かに導いておられる。そしてすでに裁きを、清めを始めておられるのです。しかも神の裁きというのは、悪を行う者たちを一瞬で取り除くとか滅ぼすとか、そういう裁きではないんですね。神の裁きは不純物を取り除いていく、時間をかけてですね、取り除いていく、精錬する炎のようなものである。一度にすべてを滅ぼしてしまうのではなくて、試練という炎によって徐々に本当に悪いものと良いものを、より分けていく、取り分けていく。苦しみや試練によって私たちの罪や不信仰、不従順が明らかにされ、取り除かれていくということです。そういう裁きであり清めであることが、まずは神の民から、神の家から、教会から始まるということです。ですから私たちクリスチャンが苦しみに遭う、苦しみを経験するということは、神の最終的な裁きがすでに始まっている印であるということです。決して私たちが苦しむということは、神がおられないとか、神が私たちを見捨てておられるという、そういう印ではないのです。そしてこの裁きと清めが神の民から始まっているということは、最終的には神の福音に従わない者たちの裁きと滅びがあるという、そういう印でもあります。神は決して悪や不条理、罪を放置されることはありません。正しい裁きを行われるのです。ですから18節ですね、4章の方戻りますが、4章18節、正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。これは箴言の言葉に基づくものですが、ただですね、ここで言われている正しい者がかろうじて救われる、この言葉を誤解しないように気をつけたいと思います。これは罪を犯さない完全に正しい人でなければ救われない、そういうことを言おうとしているのではないんですね。あるいは神様の最終的な裁きというのは、完全な人であっても本当に救われるのが難しいのだ、そういうことを言おうとしているのでもない、そういうものであると思います。この正しいものがかろうじて救われるというのは、神様に信頼する本当に忠実なクリスチャンであっても、忠実な信仰者であっても、この地上の生涯、人生においてはさまざまな苦しみや困難を経験するということです。地上の生涯においてさまざまな苦しみや困難、試練を経験する、そういった中を通らされるということを、正しい者がかろうじて救われる、そういうふうに表現しているのであります。忠実なクリスチャンであっても、生涯において多くの苦しみや困難、試練を確かに経験するのです。そしてクリスチャンにとっての苦しみや試練は、その信仰をより純粋なものとする、そういう試練、あるいは訓練の機会とも言うことができます。ですから良い面はあるんですけれども、ただそうは言ってもやはり苦しみは苦しみ、忠実な信仰者であっても試練の中では本当に苦痛を感じる、苦しむのであります。ですからそうであるならば、本当に忠実な信仰者、正しいものであっても苦しみ埋めくことがある、そうであるならば、不敬虔な者や罪人は一体どうなるのか、さらに厳しい裁きがあるということです。 最後に19節。ですから神の御心により苦しみに遭っている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。地上の苦しみや試練にあって私たちどう生きるべきなのでしょうか。ペテロはこれまで教えてきたことを最後にもう一度繰り返しています。教えている内容自体は非常に簡潔なものであると思います。善を行いつつ真実な創造者である神に自分の魂を委ねるということです。このこと本当にペテロは何度も語っていますが、ここでも繰り返しているわけですね。でこの内容を最後に確認したいと思うんですが、ただその前にですね、この神の御心により苦しみに遭っている人たちはという、この部分も注目しておきたいと思います。神の御心により苦しみに遭っている人たち、これは一体どういう人なのでしょうか。これはこれまで確認してきた14節から語られているキリストの名のために罵られている人、あるいはキリスト者として苦しみを受けている人ということです。キリスト者として苦しみを受けるということをペテロは神の御心により苦しみに遭っている人と言っているのです。苦しみに遭うということ、このこと自体が神の御心の一部であるということ、これは本当に苦しみの最中にあっては、最中にあってはなかなか受け止められないことだと思います。苦しみに遭うこと、このこと自体が神の御心だとすると、そのような苦しみに遭わせる神は本当に良い神なのだろうか、信頼できる神なのか、そういう疑問が出てきてしまいます。神に対する疑問や不信感ゆえに苦しみの中では、神がすべてを支配しておられるお方であるとか、神は本当に良いお方である、私たちに愛と憐れみを持って望んでくださるお方である、そういうふうに信じ告白することが本当に難しくなります。でもどうでしょうか。もし私たちが本当に苦しみの最中にあっても、それでもなお神がすべてを支配しておられ、私たちを愛し憐れんですべてを導いてくださるお方であると信じることができれば、きっと私たちはどんな苦しみも試練も乗り越えられるのではないでしょうか。ですから私たちの経験する苦しみや試練、それさえも神の御心の一部であり、神のご支配のもとにある、そう信じ受け止めることが非常に大切であると思います。この苦しみさえも、この試練さえも神のご支配のもとにある、そのように信じることができれば、私たちは信仰を持ってまた希望を持って生きることができるはずです。今のこの苦しみはただ苦しいだけのものではなくて、すべての作り主であり支配者である神が私たちを清め、私たちがさらに主に信頼するように私たちを成長させるもの、訓練するものである、そういうふうに受け止められるようになるからです。ただ注意が必要なんですが、これは苦しみや試練が私たちにとって辛いこと、嫌なこと、そういったことが、そういったことにも何か積極的な面がある、苦しいことの中にも何か良いことがあるのだ、苦しみの中でも何か良い意味を見出しましょう、そういうことではないんですね。むしろ私たちは苦しみの中で自分なりの意味付けを放棄しなければな ならなくなるのではないかと思います。自分としてはこれが良いと思っていたこと、自分としてはこうなってほしいと思っていたことを私たち一度手放さなければならないのではないでしょうか。苦しみの中に自分なりに積極的な意味を見出していくのではなくて、私たちの意味付け、私たちの願いとか想定を一度手放さなければならないのではないでしょうか。苦しみや試練に遭うとき、私たちはなぜ神様がすぐに助けてくださらないのか、なぜ神様は私たちにこのような経験をさせるのか、そういう疑問、不信感が出てくるでしょう。ただこの疑問や不信感の背後には、神様はこういうお方であるはずだという私たちの勝手な希望や願望、あるいは想定があると思います。神様が良いお方であって世界を作り世界を治め支配しておられるならば、神様はこうするべきなんだ、こうしない神様はおかしいのではないか、そういう私たちの、ある意味勝手な願望や希望、想定があるわけです。苦しみや試練は、そういう私たちの勝手な、神像といいますか、神理解、神様に対する私たちの勝手な願望や想定、そういうものを打ち砕くものであると思います。もちろんそのような試練の中で、神様は良い神様ではないのかもしれない、私たちのことを愛しておられないのかもしれない、そういうふうに考え失望してしまう危険もあると思います。しかしその一方で、本当の神様は私が考えるような、私の想定とか想像願望のような小さなお方ではなくて、本当の神様は私の想像や想定をはるかに超えて真実で信頼できるお方である、そう知るチャンスでもあると思うんですね。ですから苦しみや試練の時こそ、私たちの勝手な願望とか願いとか想定ではなくて、誠に生きておられる、すべてを支配しておられる神様を知ることを求めていきたいと思います。私たちの願望とか想定とか願い、私たちの想像ではない、誠の神様を知るとき、その時私たちは真実な創造者に私たち自身を委ねることができると思います。そして最後に、私たちの主イエス様こそですね、まさに苦しみの中で自分の魂を真実な創造者である父なる神様にお委ねになったお方であるということ、そのことも確認したいと思います。主イエス様こそ本当に私たちの信仰の創始者であり完成者、模範であるお方です。この最後の19節の言葉ですね、善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい、真実な創造者である父なる神に自分の魂を委ねる、このペテロの言葉、私たちは十字架の主イエス様の姿を思い起こすことができると思います。主イエス様こそ本当に不当な苦しみを受けられたお方です。罪を犯されなかったのに十字架の苦しみに従われました。そして最後まで、最後には父なる神様に自分自身をお委ねになったのであります。私たちもう一度この言葉から十字架の主イエス様の姿を仰ぎ見たいと思います。そしてその中で主イエス様を模範としつつ、私たちも苦しみの中でなおすべてを治め支配しておられる真実な創造者、父なる神様を信じ信頼する、 このお方に自分自身を委ねるということを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日も御言葉を通し、御言葉をもって私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。主を信じる者が苦しみや試練に遭うことがあります。その中ではなかなか信じられないことでありますが、その苦しみさえも神様あなたは支配し治めておられるお方です。本当にどうぞ私たちの想像や願望、勝手な想定、そういったものを勝手に作り上げやすいものでありますが、本当に苦しみ困難試練の中で私たち自身を超えて、すべてを超えて、すべてを治め支配しておられる神様、あなたご自身を仰ぎ見て信頼することができますように。何よりも主イエス様の真実なお姿、父なる神様にすべてをお委ねになった、そのような姿に習っていくことができるように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。